堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は作家作詞家の高橋久美子さんをお迎えしています。ここからは今年毎日新聞社から発売になった初の書き下ろしエッセー集、思いつつ嘆きつつ走りつつについてお伺いします。このタイトルですが、
はい、
そのつつっていうね言葉がこう3つ重なって、
はい、
なんかこう疾走感があるっていうか、
うん、
動いてるなっていう感じがありますね。
ああ嬉しいですそれを、うん
うん、これどういう思いでこのタイトルつけられました？
うん、単純に、うん、
はい、
ずっとこう自分の30年間の人生どうやろうと思って本が書き終わった後に、うん、
はい、
もう一回ずっと読み直してたんですけど、タイトルが決まらなくて、でその自分のその30年間と向き合った時に、
はい、
まあそうだよな、ずっと何かを思に、うん、こう熱い目で何かをずっとこう思ってたり、でも結局やったらやったで失敗して嘆いたり、
うん、
でもずっと走ってきたなっていう印象だったんです、
は
い、自分のこう上半期が、
うんうんうんうん、
だったから最後点で終わりにしたのは、
はい、そうですね、
あのその後にもきっとまた笑いつつとか泣きつつとか、
うん、
いろんなことがずっと私の人生はこれからも続いていくから、
うん、
丸じゃなくて点にしようと思って、
なるほど、
点で終わりにしました。
あ、深いタイトルですね、
うん、ありがとうございます、
うん、じゃあこの常にこう動いてるっていうか、
うん、
進んでるっていう、うん、そういう捉え方って大丈夫だったんですね。
あ、もう本当にその通りだと思います、う
ん、なるほど、
うん
うん、でこの最初のエッセイがね、
はい、
東京人と桜ということでね、
うんうんうんうん、
で出だしが結構俳句的だなと思ったんですよ、
う
ん、というのはなぜかというと、いきなりこう四季の話じゃないですか、
はいはい、
春になると桜が咲く、夏になるとセミが鳴き、秋は空気が体に気持ちいい、
うん、
ね、でどんなに人間が文明を発達させたって冬は冬眠したいほど寒くなると、
うん、
いきなりこう春夏秋冬の話で始まるので、
うん、
おー、なんかもう俳句的やし、なんかその日本の四季に高橋さんはこう興味を持ってくれてるんだなと思って、すごくこの書き出しから嬉しい気持ちになりましたね、俳人としては。
そうですか、
はい、
そういう読み方があるんですね。
いえいえいえいえ、もうね、なんか常に僕はあの俳人として、
はい、
あの夏だったら夏の句を作るとか、
あ、そうか、
季節が常にこう頭の中にあるから、そういう風な見方をしちゃうんですけど。
なるほどな、
うん、
へえ、アンテナの張り方がまた違うわけですよね。私たちも同じものを書く人でも、
はい、
きっとより、うん、あの四季についてこ
う、そうですね、
アンテナを張ってるってことですよね、
その俳句の季語ってたくさん何千ってあるので、
うん、
でやっぱり目につくものがね、
うん、
あの結構季語であることが多いんで、
ははは
うん、だからそういう意味では何かちょっと細かく見てるかもしれないですね。
は、具体的にっていうことですよね、きっと。
そうですね、
うん
うん、
そうなんですね、
はい、
じゃあそういう意味では1個目がこれっていうのは、
はい、ちょっとビビッときましたね、うん、
あ、
うん、でこのエッセイをね、
はい、
こう書くきっかけっていうのあったんですか？
はい、このエッセイを書くきっかけは、そうですね、30歳になった時に、
うん、
いや、なんか、まあ、バンドを辞めたきっかけ、
はい、
あ、タイミングぐらいか、バンドを辞めたぐらいが30歳ぐらいで、うん、
はい、
それで何か新しい出発をする前に、あのまとめたいなっていうのがあったんですよね。まとめて、でそれからなんかまた小説を今書いてたりするんですが、
うん、
そういう新しいことにチャレンジしようって思って、
うん、
でそれであの自分の思いつくままに書きました、
うん、なるほど、
テーマを決めずに。
あ、じゃあ自分の中でまた、うん、大きなステップだったんですね。
そうなんです、
うん、
ステップやね、
うん、
うん、
なるほど。このエッセイの中でね、
はい、
こう詩を書き始めたのは中3の頃って書いてますけども、
うんうん、
これ詳しくね教えていただきたいんですが、うんうん、
はい、
どういうふうに書き始めたんですか、その中3の頃に。
中3の時に、
うん、
新しく国語の先生が他の学校から変わってきたんですよ、
ええ、
でその先生が、 え、あんたたちまだ200字帳とかやってんの、どこの山奥の学校やねんみたいなことを言われてで、うん、その国語の宿題がいつもこう200字帳にずっと漢字を埋め尽くしていくみたいな授業、うん、授業というか宿題だったりとか、まあ
ええ、
まあ授業形態も古かったんだと思うんですね、
うんうんうんうん、
でその先生がもっとこう創造的なものをやらなくちゃダメよって言って、うん、ほんで詩を書きましょうって言い出したんですよ。
結構熱い先生ですね。
めっちゃ熱いんですよ、うん、でバババってわらばんしが配られて、今日のお題、うん、光とかってバーンって黒板に書いて、
はい、
これで詩を一句、あ、一句じゃないですね、一作品書いてくださいって言って、うん、で3分間で詩を、まあ、即興で書く、でそして提出する。
3分結構短いですね。
短いですよね。
みんなそれもうカリカリカリカリやる感じですか？
みんなカリカリカリカリ言うか、うーんって結構考えてる感じで、ね、
うん、
うん、イメージしてる感じだったかな。
へえ、
うん、
なんか面白い時間ですね。でもその3分
間、そうなんですよ。で先生がわざとこれぐらいのちっちゃい紙を用意するんです。
ちっちゃいですね。
わらばんしなんだけど、ほんまにこれぐらいなんですよ。で5行ぐらいしかないかな、
はいはいはい、
だから詩っていうのはそんなに長く書かんくっても人の心を捉えられるもんなんやなっていうのを、なんかその時にこう先生が短い紙をくれてたから、うん、私もそんな長い詩を書かないかな。
なるほど、うん、ちょっと饅頭よりもでかいぐらいの紙ですよね、
うんうんうん、そうですね、饅頭よりちょっとでかいぐらい、う
ん、へー、うん、なるほどね、
うん、
そこでやっぱり詩に興味を持ちました。先生
持ちました。
書けって言われて、
うん
うん、
面白いなと思ったんです。
へー、
言葉をどんどん長くしていくんじゃなくて、
うん、
削っていく作業だなと思ったんですよね。
なるほどなるほど。
削っていった方がよりあの研ぎ澄まされるんやなっていうのも思ったし、
うん、
自分が今こんなこと考えてるんやっていうのが分かったんです。
あ、
それが面白かった。
自分を見つめる一つの鏡になったんですね、詩が。
そうなんです。
うーん、なるほど。俳句もね、うん、でも削る作業なんですよね。
そうですよね。俳句なんかもっと削る作業でしょ、ね、
もう削って削って、本当に17音の、
うん、
なんだろう、もう尖ったものにするっていうか、
うん、
うん、本当世界一短い詩ですからね。
本当にそうやと思う、
うん、
美しいですよね。そしてそのリズム感が、
うんうん、そうですね、
タタタタタタタタタタタタタタタタタっていうのが、
うん、
こう日本人のこのリズム感っていうか、
はい、
あの音楽をやっててもその五七五とか、あの割り切れん数字五七五って、
はい、
なんかそれがあの盆踊りとかのリズム感とかお祭りのリズム感とも似てるなと思うんです、うん、
なるほど。
なんか、
うん、やっぱり何かその日本のね、はい、古来のリズムというか、
うん、
その韻律っていうかね、そういうのが多分五七五にあるんでしょうね。
本当思いますね、
うん、でその高校時代、
はい、
さらにその詩作が加速するようなことをエッセイに書いてらっしゃいましたが、
は
い、
そうですね、
どうでした、うん、高校時代は。
私高校時代は全然友達がいなくって、
うん、そんな風に見えないですね、
うん、よく言われるんですけれど、うん、その選抜クラスというか、進学クラスに入ってたっていうのもあって、
はいはい、
なんか馴染めなかったんですよね、クラスに、うん、で面白くないな、学校全然面白くないなってずっと思ってて、
うん、
でそんな中でやっぱりこう、まあ、学校によってもそんな人と喋らんっていうことはどんどん自分の中の宇宙が広がっていくっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですね、内面がどんどんこう掘り下げられていって、
そうなんです、
見つめますよね。
そう、
うん、
でそれで受験勉強するふりをしていつも詩を書いてました。
ふりをしてっていうのがいいですね。
なあ、本当に本当にねこの授業のノートの横だったりとか、
うん、はい、
なんかプリントの裏だったりとか、
うん、
あと家に帰ってからもテスト勉強しだすとなんかいい詩がどんどんできてきたりとかして、
あ、
なんか
そんなもんですよね。
うん、
僕はテスト勉強の時はすごい本が読みたくなるんですよ。
はあ、
こんな時に読まんでもいいのに、なんか宮本てるさんの長編小説に入ったりして、
はいはいはい、うわそれは
もうなんかね、
うん、
でもそういう時に何かやりたい欲求というのが、
うん、
なぜか出てきますよね。
出てくる ね,
ね
あれなんでしょうね、片付け急に し始めたりとか
ね、
うん、窓磨き始めたりとか、うん、
ね,
ねダメですね。
いやいやいや、
うん、
でね、
はい、
あの このエッセイの中で、
はい、
あの歌詞はプロとして、
うん、
で詩は丸裸の自分としてっていう言葉があって、
はい、
すごくね、
うん、
あそうかと思ったんですよね。
うーん、
この言葉の真意というか、
うん、
ちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、あの詩は、
はい、
読みたい人だけが読んでくれたらいいなと思ってて、あの詩はそのままの私を受け止めてくれて、それでええよって言ってくれる人だけが、うん、あの例えば詩画集とかも出してますけど、そういうのは買ってくれたらいいって思ってるんですけど、はい、やっぱり歌詞っていうのは、
うん、
今はあの作詞家としていろんなそのバンドさんだったり、アイドルさんだったりとかにこう歌詞を提供するわけなんですけど、
うん、
その向こう側に何千何万というお客さんがいるわけだし、はい、そして自分その責任っていうかね、
うん、
私ではなくって第三者のそのグループの子たちから声が発せられるから、
うん、そうですね、
なんか、うん、人を傷つけたらあかんなって単純に思うんです。
あ、
その聞いてる人たちに嫌な気をさせてもいかんなって思うし、うんうんうん、なんかその子たちを背負ってる気がします。
あ、なるほどね、うんうん、一人のまあアーティストミュージシャンを媒介として、
はい、
そこからまた、ね、何千何万 の、
うん、
あの聞いてくれる、
そうなんです
よ、お客様につながると。
そうなんです。
あ、
それはそれでとても嬉しいことなので、うん、今まで私が培ってきたあの技術だったりとか、うん、そういうものを総動員させてもう最高傑作を書きますよっていうことで、うん、まあ、書かせていただいてるっていう感じがやっぱり歌詞、
うん、
今やってるお仕事の歌詞っていう方ですね、
は
い、
なるほど、うんうん、よくわかりました。
はい、
うん、なるほど。でね、
はい、
徳島での学生時代、
はい、
うん、でなんかね読ませてもらって毎日濃い生活してはるなっていう感じがしたんですけど、
はい、
振り返ってみてね、
うん、
高橋さんどうでした、その学生時代っていうのは。
いや、学生時代は、
うん、
やっと来 た,
やっと来た
学校って感じだった。
あ、
その中学校も高校も、
うん、
ずっと部活しかしてなかったんですよ、
はい、
吹奏楽部で結構、まあ、名門の学校に行ってたんで、
うんうんうん、
朝から晩まで、そうなんですよね、部活しかしてなかったし友達もおらへんかったし、
はい、
やけど大学行ったら、あ、何でも行けるんやと思ったんです。
あ、
もう何でも行けるっていうのは、
うん、
こんな感じでも興味持って私に近寄ってくれる変なやつおるんやなっていう感じだったかな。
あ、ね、出会う人の幅がぐんと広がったんでしょう ね、 それね。
そうなんです、
うん、
そうだと思います。
うん、
教育大やからきっと真面目な学校の先生を目指してる人がいっぱいおるから、はい、これまたやっていけるんかいなと思ってたんやけど、
うん、
意外とやばい人が勇気おって、
やばい人
うん、でそういう人たちとこうだんだんつるむようになって、
うん、
なんかねすごい面白かったですよ、
これね面白いちょっと下りがあって、あのその頃のね、
はい、
学生時代の留守番電話に、
うん、
あのおじいちゃんが心配してね、
うん、
久美子さんおじいちゃんです、今日もおらんのですか、夜なのに
早よもんてきなさい、
もんてきなさいですね、
うんうんうん、
何をしておるんですかって留守番電話におじいちゃんのイライラした声が入ってたっていうくだりがあって、
そうなん、
なかなか帰ってないんですか家に。
そうですねみんなでこうあの海が近いから、うん、
はい、
海とかにあの歩いて行けるぐらい近いからピロピロって行ってその辺でこう、まあ、飲んでたりとか、
うん、
まあ、部室に溜まってみんなでこうほんまにこの大喜利大会したりとか、
うん、
あのモノボケ大会したりとか、もうあとセッションが始まったりとかね、軽、はいはい、音部でこんなことやってたりとか、ちょっとね家に電話引かんかったらよかったなと思いました
おじいちゃん結構心配して、
おじいちゃんよう心配してね、
うん、
お前はほんまに勉強しに大学へ行ったのかってよく帰ってきたら言われてました、
うん、あ、でもなんか優しそうなおじいちゃんですね。
優しいです、そうは言いながら ね、
うん、
あのとても優しくて、
うん、
私のライブによく来てくれました。
へ、
大学の時にあのそのライブハウスを大学の軽音部で借り切ってライブしようっていう時に、はい、おじいちゃん来ましたからね。
へ、
すっごいもう楽しそうにノリノリで、
おじいちゃん乗ってました、
乗ってた、
へ、
めっちゃ楽しそうやって。おじいちゃんね音楽がめっちゃ好きで、アコーディオンも弾くし、ピアノも一回も習ってないのに、
うん、
音感だけでピアノも弾いてた。
ほな血を引いてるんですね、それね。
多分そうやと思います。
へ
ね、面白いよね。
ね
ほんまに今考えたら変なおじいさんやアコーディオン弾きながら、うん、なんか蛍の光とか聞きながらもう寝なさいよって言って家の中をあのうろうろしてたりとかしてましたよ。
おもろすぎる。
おもろい、めっちゃおもろかった。
ちょっとおじいちゃん会ってみたくなりますねこれね。はい、ではそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、ね、まだまだお話していたいんですけども、
はい、
今夜のゲストは作家作詞家の高橋久美子さんでした。来週もね引き続きよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。